ザ・メタバース世界を作り返し者マシュー・ボール井ノ口浩二役チャプター4次なるインターネット前章に記した私の定義を読めばメタバースをモバイルインターネットの後継と考えたり、そういうものだと言われたりすることが多い理由がわかるはずだ。メタバースを実現するには、企画も新しく策定しなければならないし、インフラも新しく用意しなければならない。長年お世話になってきたインターネットプロトコルスイートも、オーバーホールが必要になるかもしれない。新しい機器やハードウェアも必要になるだろう。そしてその結果、テックジャイアント、独立系デベロッパー、エンドユーザーの力関係が変わる可能性がある。これはとても大きな変化だ。だから、メタバースの到来はまだ当分先のことだし、その影響もよくわかっていないにもかかわらず、取り組みを本格化する企業が相次いでいる。目ざとい経営者なら、皆、コンピューティングやネットワークの新しいプラットフォームが登場するたび、世界も、それをリードする企業も、大きく変わってきたことをよく知っているからだ。1950年代から1970年代の、メインフレーム時代は、IBM と7人の小人のオペレーティングシステムが支配する世界だった。7人の小人とは、バローズ、ユニバック、NCR、RCA、コントロールデータ、ハネウェル、ゼネラルエレクトリックの7社である。1980年代に始まる、パーソナルコンピューターの時代は、当初、IBM とそのオペレーティングシステムがリードした。だが、最終的には新しく登場した企業が勝者となる。ソフトウェアはマイクロソフト。ハードウェアは、デル、コンパック、エイサーなどだ。中でもマイクロソフトは、そのオペレーティングシステムの Windows も Office Suite も世界中の PC に搭載されると言っていいほどの大勝ちをした。逆に IBM は2004年 ThinkPad 事業をレノボに売却し、この分野から撤退することになる。モバイル時代も流れは同じだ。Apple の iOS、Google の Android という新しいプラットフォームが起こり、Windows はこの分野から撤退。PC 時代をリードしたメーカーも、新興の Xiaomi や Huawei にとって代わられてしまう。コンピューティングやネットワークのプラットフォームに、こういう世代交代が起きると、必ずと言っていいほど、しっかり保護され、停滞した分野にさえも地殻変動が起きる。例えば1990年代には AOL インスタントメッセンジャーや ICQ といったチャットサービスが起こり、使い方や顧客基盤で電話や郵便と競合するテキストベースのコミュニケーションプラットフォームが提供された。さらに2000年代に入ると、スカイプなど、ライブオーディオを重視し、昔ながらの電話システムにもつなげるサービスが取って代わる。これがモバイル時代に入ると、今度は、WhatsApp、Snapchat、Slack などが起こり、モバイル機器用スカイプという感じで、使い方やニーズ、さらには、コミュニケーションスタイルについても幅広く対応できるサービスが生み出された。スカイプは あらかじめ設定しておいて電話会議をしたり、時々誰かに電話したりという使い方だったが、WhatsApp はほぼ常時使うことを目的としているし、文字より絵文字という世界になっている。スカイプはもともと公衆交換電話網、要するに電話線につながれた電話機に格安あるいは無料で電話ができることを目指して作られたものだったが、WhatsApp はこの機能を捨ててしまった。Snapchat はモバイル通信は画像が中心である。また、スマホはよく使われる高解像度の背面カメラよりフロントカメラが大事であると考え、その体験を拡張する AR レンズ各種を開発した。Slack は様々な生産性ツール、オンラインサービスなどと統合できる業務ツールである。規制が厳しく、停滞している支払い分野にも例がある。1990年代末、イーロン・マスクの X.com やコンフィニティ、両社は後に合併してペイパルとなる、など、ピアツーピアの電子決済ネットワークが送金に便利だと消費者に広まった。ペイパルの取扱高は2010年、年間1000億ドルとなり、その10年後には1兆ドルを超えるほどになった。2012年に個人間送金アプリ、ベンモを買収したことも増員の一因である。メタバースにつながるものはすでに存在する。プラットフォームやオペレーティングシステムの関連でよく話題に上るのは、ロブロックスやマインクラフトといった仮想世界プラットフォーム。エピックゲームズのアンリアルや、ユニティテクノロジーズのユニティといったリアルタイムレンダリングエンジンだ。いずれも iOS や Windows などオペレーティングシステムの上で動くシステムだが、同時にデベロッパーからエンドユーザーまでそのようなプラットフォームの仲立ちをするものでもある。ビデオゲームと仮想世界を中心としたコミュニケーションプラットフォームおよびソーシャルネットワークとして最大手のディスコードもある。また、2021年に取引額が16兆ドルを超えたブロックチェーンや仮想通貨のネットワークもメタバース実現の基礎になると見ている専門家が多い。比較のために申し添えておくと、同じ年、ビザの取引額は10兆5000億ドルだった。メタバースを次世代インターネットだと考えれば、秘められた破壊力を理解しやすいだろう。インターネットはあくまで単数だ。つまり、Facebook インターネットとか、Google インターネットとかは存在しない。Facebook も Google も、インターネット上でプラットフォームやサービス、ハードウェアを運用している企業だ。それぞれが独立し、採用している技術も異なるが、規格やプロトコルを同じくするネットワークをつないだネットワーク。それがインターネットなのだ。技術的なことだけを考えるなら、企業一社がインターネットプロトコルスイートを開発し、そのまま掌握、管理していてもおかしくない。実際、IBM など数社が独自規格を推し、プロトコル戦争と呼ばれる状態になったことがある。そんなことになっていたら、インターネットは今ほど大きくなれなかったし、革新的にもなれなかったし、儲かる場にもなれなかったはずだと言われている。メタバースについては、これから構築や吸収などの争いが進むだろう。そして、 スウィーディーが恐れているように、その中から勝者が出るかもしれない。だがおそらくは、仮想世界のプラットフォームや技術をたくさん、部分的に統合する形で、メタバースへと進んでいくのではないかと思われる。このプロセスは時間がかかるはずだ。不完全でもあるだろうし、すべてを網羅することもできないだろうし、その結果、技術的にも大きな制約が生まれるだろう。それでも、これこそ我々が望むべき未来であり、実現に向けて努力すべき未来である。また、メタバースが実現したからといって、インターネットを支えるアーキテクチャやプロトコルのスイートにとって変わるとか、そういうものを根本的に変えてしまうとかいうことはない。インターネット上で進化発展し、全く新しいものが生まれたと感じるようになる。メタバースとは、そういうものである。インターネットの現状を見てみよう。今は、モバイルインターネットの時代と言われているが、モバイル機器がやり取りしているデータも含め、トラフィックの大半は、未だにケーブルに伝えられているし、規格やプロトコル、フォーマットのほとんどは、何十年も前に設計されたものだ。一応進化はしている。Windows や Microsoft Office など、インターネット黎明期に設計されたソフトウェアやハードウェアも使い続けている。いずれも進化はしているが、何十年も前から大きく変わったわけではない。であるにもかかわらず、モバイルインターネット時代は、1990年代から2000年代初頭にかけての有線インターネット時代と、はっきり区別することができる。使う機器も変わったし、メーカーも変わった。使う場所も変わったし、使う目的も変わったし、使うソフトウェアの種類も変わった。汎用ソフトウェアやウェブブラウザから基本的にアプリになった。インターネットは、異なるものを一括りにまとめたものという認識もある。インターネットを使うとき、普通なら、ウェブブラウザかアプリと呼ばれるソフトウェアを使う。そのソフトウェアが搭載されている機器は、インターネット対応であり、様々な規格や共通プロトコルでやり取りする各種チップセットを通じてインターネットにアクセスできる。そして、インターネットに流されたデータは、物理ネットワークを伝わっていく。このどこか一部でも欠ければ、インターネットは使えない。だから、インターネットなるもの全体を、一社が改良することなどできない。インターネットプロトコルスイート全体を、子企業一社が掌握していたとしてもだ。メタバースがインターネットの後継なのだと考えると、その流れをリードするのが、ビデオゲーム業界なのは、不思議に思われるかもしれない。インターネットは、大きく異なる流れで来たからだ。インターネットは、国立研究所や大学から生まれ、それが大企業へ、中小企業へ、そしてさらに消費者へと広がった。インターネットの活用に関して、エンターテインメント業界は、後発組だと言われている。その証拠に、ストリーミング戦争なるものが勃発したのは2019年で、動画ストリーミングの公開デモが行われてから25年近くも経ってからのことだ。インターネットプロトコルで扱いやすいメディア、オーディオでさえ、2021年、米国における音楽販売の3分の2近くが、地上波ラジオ放送、衛星ラジオ放送、物理メディアに占められているなど、 今も非デジタルが主流だ。政府主導ではないモバイルインターネットも、全体的な流れはインターネットに近い。モバイルインターネットが立ち上がった1990年代初頭、利用方法もソフトウェアも開発したのは政府系組織や大企業ばかりで、1990年代末から2000年代にかけて中小企業が参入するようになった。大衆市場が対応したのは2008年に iPhone3G が登場した後のことであり、それから10年で消費者向けのアプリが次々登場していく。だが、この歴史を見れば、市場規模1800億ドルのゲーム業界が95兆ドル規模の世界経済を変えていくと予想されている理由がわかる。注目すべきは、様々な制約が技術開発にどう影響したのかだ。インターネットが生まれた頃、帯域は狭く、レイテンシーは大きく、コンピューターはメモリーも処理能力も不足していた。だから小さなファイルしか送れないし、送るにはかなりの時間がかかった。写真の共有や動画のストリーミング、密なコミュニケーションなど、今一般的な使い方はとてもじゃないができない。だが、メッセージやちょっとしたファイル、例えばシンプルなエクセルシートや株の買い付け注文書を送るなど、仕事をやりやすくするのが元々の目的だから、それでよかった。サービス経済は規模がとても大きいし、物質経済では管理が重要であることから、多少なりとも生産性が高まるなら、それは大きな価値だったからだ。モバイルも同様だ。登場した頃の機器は、ゲームもできないし、写真を送ることもできなかった。まして、動画のストリーミングや、フェイスタイムのテレビ通話など、夢のまた夢である。それでも、メールが使えるので、ポケベルや電話よりずっと便利だった。リアルタイムレンダリングの 3D 仮想世界やシミュレーションは、複雑な分、他のソフトウェアやプログラムより、強くパーソナルコンピューターやインターネットの制約を受けてしまう。また、そのような状態では、政府系機関や大企業、中小企業にとっては使い道がない。火を正しくシミュレーションできない仮想世界では、消防士の役に立たないし、重力で弾道が曲がらないのでは、軍のスナイパーも使いようがない。建築事務所も、太陽の光が当たると暖かくなる、という大雑把な話をもとに、ビルの設計をするわけにはいかない。ビデオゲームは話が違う。ゲームなら、火や重力や熱力学が現実的である必要はない。面白ければいいのだから。しかも、8ビットの白黒でも面白いゲームが作れる。過去70年ほどは、それで十分だったのだ。とはいえ、実はすでにここ何十年か、家庭や小企業においては、ゲーム機や、いわゆるゲーミング PC の CPU や GPU が、一番高性能という状態が続いている。ゲームほど負荷が大きいソフトウェアはないのだ。ソニーが2000年に発売した PS2 など、ミサイル誘導システムの計算処理など、海外でテロに使われる恐れがあると、日本政府が輸出を制限する騒ぎになった。また、その翌年には、昨日のスーパーコンピューターは、 今日のプレイステーションであると米商務省のドン・エバンス長官が家電業界の重要性を訴えたりしている。2010年には米空軍研究所が PS3 を1760台組み合わせて世界第33位のスーパーコンピューターを作っている。このコンドルクラスターは同等の性能を持つシステムの 5% から 10% の費用で作れるし、消費電力は 10% に過ぎないそうだ。ちなみにこのスーパーコンピューターはレーダーの改良やパターン認識、衛星画像の解析、人工知能の研究などに用いているという。ゲーム機やPC の心臓部を作ってきたところは、今、史上最強クラスのテック企業となっている。例えば NVIDIA、コンピューティングと SOC、システムオンチップの巨人で、一般に知られてはいないが、Google や Apple、Facebook、Amazon、Microsoft といった消費者向けテックプラットフォーム各社と並んで、世界10大企業に名を連ねている。ジェンスン・フアン CEO が NVIDIA を起こしたとき、ゲーム界の巨人など目指してはいなかった。汎用コンピューティングでは解けない問題も、グラフィカルなコンピューティングなら解けるようになるはず、というのが企業理由なのだ。そして、必要となる機能や、技術を開発するため、ビデオゲームに目をつけた。フアンは、2021年、タイム誌のインタビューでこう語っている。大きくかつ技術的に難しい市場というのはなかなかありません。パワフルなコンピューターが必要な市場は、気候シミュレーションや分子動力学を活用した新薬開発など、小さなものばかりです。小さすぎて、とてもじゃありませんが、大規模投資などできません。気候研究の会社がないのは、それが理由です。だからビデオゲームに目を向けることにしたのですが、これは、最高の戦略的決断だったと思います。NVIDIA 創業の1年前、例のスノークラッシュが出て、ゲーム業界でも今後が楽しみだと大いに話題になった。だが、著者のスティーブンスンは、メタバースがゲームから生まれるとは全く想定していなかったという。メタバースなるものを思いついたとき、どういう市場メカニズムがあれば、ああいうものが手の届くものになるのだろうかと考えたんです。あの頃は、3D イメージングのハードウェアは、ものすごく高くて、一部の研究所ぐらいしか買えませんでした。でも、それがテレビ並みに安くなることがあるのだとすれば、テレビと同じくらい大きな市場が、3D グラフィックスにもある時だろう、と思ったのです。ですから、スノークラッシュのメタバースは、テレビのイメージなんですよ。実際に 3D グラフィックスハードウェアの値段を引き下げたのはゲームだったわけですが、まさかそんなことになるとは。我々は20年前に仮想現実を思い描き、語り合っていたわけですが、その生まれ方は想像したものと違いました。実際には、ビデオゲームという形から生まれたわけです。リアルタイム 3D レンダリングに使える解像度のソフトウェアも同じ理由からゲーム用として登場した。リアルタイムレンダリングの高機能ソリューションといえば、まずはエピックゲームズのアンリアルエンジンとユニティテクノロジーズのユニティエンジンだが、他にも様々なデベロッパーやパブリッシャーがそれぞれに工夫を凝らしたものがたくさんある。 ゲーム以外の選択肢もないではないが、少なくとも今のところ、リアルタイムという面では遅れている。そもそも、そんな無理な条件に対応する必要がないからだ。製造業や映画産業に使うなら、30分の1秒とか、それこそ120分の1秒とかでレンダリングできる必要などない。それより、微妙な質感まで表現できる。一つのファイル形式で設計から製造まで対応できる。など、優先すべきことが他にある。利用環境も、高性能マシンが前提で、普通の人が、普通に持つ機器ではない。大きなポイントなのに、意外と見落とされるのだが、インターネットのアーキテクチャに何十年も苦労させられてきた結果、ゲームのデベロッパーやパブリッシャー、プラットフォームには、メタバースへの移行に有利なノウハウが蓄積されている。オンラインゲームは1990年代末と早い時期から同期、継続のネットワーク接続が必要だったし、2000年代半ば以降は、Xbox、PlayStation、Steam がほとんどのタイトルでリアルタイムのボイスチャットに対応するなどしている。これを支えているのは、ネットワークが一瞬落ちたらプレイを代行し、回復したらプレイヤーに制御を戻す予測 AI。プレイヤーによって、情報を受け取るタイミングがずれたら、ゲームプレイをそっとロールバックする特殊なソフトウェアなどだ。プレイヤーの大半が影響を受けるであろう技術的問題は無視せず、そのあたりを考慮したゲームプレイにするのも大事なノウハウだ。こういう方向性で来た結果、ゲーム会社は、皆がいたいと思う場所を作れるようになっている。インターネット時代のビジネスモデルは、原子でできているものをビットに分解するのが基本だという。Spotify の創業 CEO、ダニエル・エクの言葉だ。確かに、昔は目覚ましといえば枕元に時計を置いていたが、今は、スマホのアプリやスマートスピーカーに保存されたデータという形になっている。であれば、メタバース時代とは、仮想原子からなる 3D 目覚まし時計をビットを使って作る時代だと考えられるだろう。そして、仮想原子の扱いに一番慣れているのが、何十年も前からそういうことをしてきた、ゲームデベロッパーということだ。ゲームデベロッパーなら、目覚まし時計はもちろん、部屋も、建物も、そしてたくさんのプレイヤーが楽しく過ごす村も作れる。人類がいつか、リアルタイムレンダリングされた 3D 仮想世界の相互運用可能な大規模ネットワークなるものに移住するのであれば、そういうスキルが必要になるはずだ。スノークラッシュで描いた未来で、正しかったものと間違ってしまったものは何かと尋ねられたスティーブンスンも、スノークラッシュでは皆が行く場としてストリートのバーを描いたが、今実際にはみんなウォークラフトのギルドに集まってレイドに出かけていると答えている。さて、本書第一部では、メタバースという言葉と概念がどこから来たのか、メタバース実現に向け、ここ何十年か、どういう努力が行われてきたのか、メタバースは我々の未来にどういう影響を与えるのかを詳しく見てきた。モバイルインターネットの次に来るものとして、企業が熱い視線を注いでいることも確認したし、この大混乱がなぜ重要なのか、 これからも重要だと考えられるのはなぜなのかも検討した。メタバースとは何であるのか、現実的な定義も示した。そして、ビデオゲームのメーカーが最前線にいると思われるのはなぜなのかにも触れた。ここからは、メタバースを実現するには何が必要なのかを見ていこう。